ょ、まずお名前を。
はい、岩間武史。
岩間武史さん、
はい。
どういう字ですか。
岩石の岩に、
はい、
間って書いて、
はい、
武史は健康の健。
はいはい。
うん、
一つで竹下。
そうですよ、
はいはい、え、失礼ですけど今お年は
59歳。
59歳、はい、ということは1949年、
今年60になるんだけどね。
あ、若く見えるもっと。
あ、そうですか。
遊んでばかりも
ない。いや今日はですね、出張でここは、パラ州のサンタレンというところに来てるんですけども、
そう
よ、まあすごい遠くまでちょっと軽く来たって感じがするんですけど。
あ、そう。
もともと日本はどちらのご出身ですか。うん、
三重県鈴鹿市です。亀山市です今。
はい、
鈴鹿の近くで亀山市です。
あのサーキットの。
そうそう、近くですよ。
ご家族っていうか、
一人で来たんですね。雇用のできて、ベレの方に雇用のできたのね。
はい、
胡椒栽培のパトロンに入ったのね。
はいはいはい。
その後自分の女房がね、
うん、
女房じゃなかったんだよね。
まあもちろん結婚。
恋人だったんだ
けど、ね。あ、でもじゃあ日本で付き合ってたんですか。
2回ぐらいね。
2回ぐらい付き合って。でもね、そしたら武史さんが一人で来られたってことは、日本のお父様とかお母様っていうのは日本にいるまま。何をなさってたんですか。
農業ですよ。
鈴鹿って何、鈴鹿のあたりは何の農業。
米とお茶ですね。
武史さんは失礼ですけど、ご長男さんではない。
そうです、長男です。弟はいたんだけどね、
うん、
あのね、10年前に膵臓が悪くして死んだね。あと妹だけ残ってるね。
はい、
でもなんでご長男さんなのにブラジルに来ようと思われたんですか。
日本面白くなかったよ、
日本面白くなかった。でも、
あ、学校も出てなかったんだよ僕はね。大学出てなかったからね。だから仕事したってあんまりいいとこ行けないと思ってし、自分の力で伸びようと思ったしね。
あ、お父様とお母様反対されませんでした。
しとったね、随分しとったけど。これもだけど15の時から行きたいと思っとったのかな。
は
い、
あ、そうですか。
だからここに来たのが25歳で来たからね、ずいぶん長く説得しとったというか、説得じゃなくて僕も折れたわね、10年経ったらね、やっぱりね。
そしたら例えば高校を卒業されてから、日本では何なさってたんですか。
高校じゃない、中学行って高校入って退学して夜学の高校に入って、で農業は後取りに行こうかなと思うんだけど、お父さんと話が合わんもんだから、長距離運転しのやって、
トラックの、
そしてお金貯め始めて、で300万円貯めてこっちに持ってきたね俺ね。
戻ってきたとかって一回行ってたの。
日本に後、両親が後を取ると思って行ったんだけど、話が合わんのよね。
あ、お父さんとね。
だからもうやめて長距離運転、家におったけど、長距離運転4年やって、で300万円貯めて、それを資金にしてこっちに持ってきたの。で胡椒栽培。
胡椒。なんでね、その胡椒栽培、例えばサンパウロがいいとかベレンとか、誰か親戚がこっちにいらっしゃったとか。
あ、誰もいない。親戚は誰もいないけどね。
うん、
まあ一つの。もうなんとかやるって気持ちだよね。さっきも言った通り学校出てなかったから僕は、
ね、
いい仕事にもつけないと思ったしね、お金も儲からないと思ったからね、自分の力でやろうと思ったの。
その時にもすでに日本で故障とかって話を聞いてたんですか。
あそこのね、海外移住センターしのある、はい、赤城山の方に海外移住センターしのある、ね、あそこの所長さんに北白がね、いいって教えてもらったね、八川所長中心にね、南はね、サンパウロは移住じゃなくて移転だよって、で土地も高いし、そんなに簡単に独立もできないよって、北白だったら自分で土地も変えてね、ピラミッドのね、山には頂上には登れないけども8割ぐらいまでは行ってくれって、八川所長さんに言われたよ ね、
ね、それを信じて。
信じたわけじゃないけども、やっぱりそう思ったよね。信じたんだよね結局はね。でこっち来たよね。で胡椒一筋にね、ずっと2002年ぐらいまで胡椒やってたね。
はい、じゃあ胡椒栽培はでも実質日本では別に、あの赤城山で勉強する農業というのは胡椒はやってない。
やってないやってない。ただ気休め、ちょっと トラックの運転手とってものすごい神経が疲れとったのよ。僕は農業やってたからそんなとこ入らなくていいんだけど、ものすごい疲れとったのよ、長距離 4年間もやったら。だからもうだからそこ入って、でまだ あれだもんね、どう何しの失業保険者のね、 あれもものすごくもらったね、
そ
っかトラックの運転手30ね、あの時、うん、ものすごくもらっとったから、
はいはい、
失業保険だってすごくもらったんですよ、だから、まあ体を休めるためにも入ったね、うん、
赤城山。
そしてまた勉強もそこでしてね、
1年ぐらいですか、うん、赤城
山。僕らの時は半年だけだ
ったんですか。でもその
peguei sem um tostão, desempregado, endividado, na sarjeta estirado, ainda mijado por um cão, atrasei o aluguel, fui despejado, humilhado, os meus bens foram empenhados, resultado tô ao léu. Me peguei sem um tostão, desempregado, endividado, na sarjeta estirado, ainda mijado por um cão, atrasei o aluguel, fui despejado, humilhado, os meus bens foram empenhados, resultado tô ao léu. Seu Manuel negou fiado, virei mendigo e os amigos não me deram no perigo, nem abrigo, nem tocado. Então queimei meu RG e virei bicho, comi lixo, se tô viver por capricho, e me lixo pra você. Me peguei sem um tostão, desempregado, endividado, na sarjeta estirado, ainda mijado por um cão, atrasei o aluguel, fui despejado, humilhado, os meus bens foram empenhados, resultado tô ao léu. E me escrachou pra vizinhança, e por vingança me chifrou. Então queimei meu RG e virei bicho, e comi lixo, se tô vivo é por capricho, e me lixo pra você. Tchiguiguê, tchiguiguê, da lindeia, tchiguiguê, tchiguiguê, tchiguiguê,
古書も取れとったよ、100トンぐらい倉庫にあったんだよね、でも値段がね、1ドルの半分しかなかったのよ、ね、だから
キロだよ、ね、
生活費から労働者の支払いで50トンも古書がいるからね、それじゃ面白くないよね、まあ、で銀行にも借金があるし、面白くないから日本へ働きに出かけに行ったのよ、それで収穫前に帰ってきたのよ、収穫前に、そしてその時やっぱりね、あの時日本で30何万もらっとったもんね、トドル、だから残るし、
金
庫証も売らなくてもいいし、収穫前に帰って、今度収穫終わったら今度うちの母ちゃんを日本にね働きに行ってもらったのよ、
本来で行かれたんですか、
それでまた収穫前に帰ってきたのよ、そしたら3年か4年庫証売らなくていいのよ、そしたら庫証がね、3ドルになったの、3ドル、
すごいじゃん、50セント
ボロ儲けですよ、ボロ儲けですよ、その多い、それがその時も庫証が150トンぐらい倉庫に詰まっとったのよ、
庫証
が
3年ぐらい持つの、
なあれ3年も4年も持ちますよ、庫証がね、でも古いやつはちょっと新しいのと混ぜたりね、匂いがちょっとなくなってきてるからね、
そうかそうかそうか、
ちょっとですね、あの確認なんですけど、あの11年目に帰ったっていうのがそれが初めてです、
土の子土の子サンバレピおとぎの世界の王様だ不思議の世界の王様だ電話をかけたら出るかなテレビやパソコンあるのかな出ておいで出ておいでみんなで遊ぼうよ出ておいで楽しく踊ろう土の子サンバあなたは不思議な人気者土の子土の子サンバイーホ
ー土のサンバ
おとぎの世界の王様だ不思議の世界の王様だかわいいお靴も買いました出ておいで出ておいでみんなで歌おうよ出ておいで陽気に踊ろう土の子サンバあなたは不思議な人気モノモノ土の子土の子土の子サンバレヒ
おはびよ
の王様だ不思議の世界の王様だあなたは知らない世界でしょうが僕らが面倒見てあげる出ておいで出ておいでみんなで遊ぼうよ出ておいでみんなで踊ろう土の子サンバあなたは不思議な人気者者
それは覚えてないけどね、うん、あの時はやっぱり 300万円かかったね、旅費だけで、4人で。旅費じゃなくて全部まで、まで、300万円ですか。
お子様3人でしたよね。
でも、その時は2人で、1人は腹に入ってたのね。
はいはい、
300万、旅費からあれから全部300万円かかったね。でもそれ以上にそれからまた腰も上だからね。だからその時に1000万円ぐらい儲かっとったんだよ、純益で。2回目儲かった時は年間やっぱり純益2000万円儲かるもんね、保証で当たった部分は。それが3年ぐらい続くもんね。ほんとは計算したらね、6000万円儲かる予定になってて。
だからみんな故障故障って言うんだね。
ああ、だからボロ儲けで、当たるか値段来た時はボロ儲けですよ。
ああ、そう。
値段が来ない
と。値段が来ない。それに収穫がある。ね。それが大事ですよ。
そうだね。
でもすごく疲れるからね、もうやめたけどね。
現在の2000年から、まあ、まずその、
うん、
今のプレジオとか。
そうそうそう、プレジオとか。
お父さん、携帯、舞台
用だよ
ね、お持ちになってるから。
そうよ、貸してるんだからね。はい、事務所に貸して、店も、あの店もみんな貸してるんですよね。店も貸して。
どうやって思いつかれたんですか？
いや、昔から、一つのそういうプレジオが欲しいなって昔から思っとったの。昔から思っとったからね。
今4つ目を。
そうそう、4つ目作る。これ一つ作るのにやっぱりあと1000円にかかるよね。40万部屋。それで自分でやってるからまだいいね、うん、人に頼んだらもっとかかりますよ。
そうか、
自分で今作り方全部知って、自分でタイルも貼るし、自分で電気配線全部やるから。
でも時間かかるじゃないですか。
お金もうそうだね、もうお金もなくなったから。最初は作る前はあったけど、今お金はあんまりないからね。で自分でやってるの、最後の赤羽面というか最後の仕上げね。
まあ、一応ペデレロみたいなのもちょっと使って
全部やる。今4人ぐらい働いてるんだけど、うん、5人働いてるけどね。
自分で差し入れして。
そうそうそう。それで自分もやってる。
自分もやってもちろん、
肝心なとこやらなかったら、うん、水漏れやる。いやー、水漏れ。絶対上手にやらんからね。
もう、いい人は、もう自分でどこが売れっぽかったん
ですか？そうですよ。もうこれ、4つ目でしょ。本当に言ったら5つ目なんで、1つは、新しい車と変えたことあるから、これで5つ目作ってるからね。作り方覚えてしまったの。
90年代の出稼ぎっていうのはどういうところで働かれたんですか？
その造船所でね、造船所の、あ、何ちゅうの、石川播磨重工業っていう、いや、造船所 の船の中に入ってね、で、あれは、あの船はね、ガスを運ぶ、ガスの液体を運ぶ大型船だよね。その船の中に入って、タンキにエゾポつけとった、エゾポ。エゾポって言ったら、ね、そうそうそう、そう、発酵中。
でも、一応造船、船を作ったっていう。
船の中でね、もうできて、出来上がった中の最後仕上げでしょ。それで1年間働いてて。
奥様とかは、そういう仕事がなくて、
そう、その別の都市に、の次の都市にね、
うん、
やっぱり、ほら、あそこの病院で働いてたね。2人ぐらい面倒見てね。
そう
だ、やっぱりお金も儲かるもんですね。あの頃はね。
奥さんは日本語学校の先生やられた。
それはもう時はやってないです。その時はもうやってなかったね。
子供さんが小さい。
そうそう、やってましたよ。
先ほどね、子供があの日本語も入学できるんですね。
そうそう、様はやっぱそういうのもやられた。そうですよね。で、家でも日本語でね、やっぱり2世だから、1世だから、2世だから
ね。今はどうですか、その、まあ、今は家を、ね、建ててあれというか、ちょっと悠々自適、もちろん救いながら大変でしょうけども、ブラジル来てよかったとか、日本帰りたいとか、そういうのは思わなかったですか？
まあ、いいか悪いかわからない。どうしてか言ったら、うん、僕はブラジルの友達がね、ほとんどいないわけよ。やっぱりうちの女房が2世かどうか知らんけどね、
はいはい、
これが2世ならもっとブラジルと付き合えるよね。
うーん、
友達がいないわけよ。面白くないよ、ベレンとかサンパウロなんかね、日本人の人っていっぱいいるけど、ここは日本人の人がほとんどいないから。
なるほど。
友達がいないでしょ。まだ少し、まだ少しいるけど、
うん、
いなくなって
き
て、できますよ。もうこれやっぱり街に出てきて7年経つから、もう自分で全部やってるから、もうポルトガル語も新聞も読めるけどね、
うん、
新聞も読めるけども、やっぱりね、付き合いとなったらね、なかなか、それは飲み相手の友達なんかはいるけどね、やっぱり友達がいないね。一人二人将棋友達いるけどね、少ないもんね。ベレンやサンパズと違いますよ、この前、うちの。
年齢的にも岩間さんのその59歳60歳ぐらいの人っていうのは少ないですか、この辺。
少ないし、昔はいたでしょ、雇用の青年が10何人おったけどね、残ったのは僕一人だけど、みんなもチリジリバラ、日本へ帰った人はサンパル、まあチリバラ、僕残った一人。
一人、
そんだけ難しいのに、ね、故障はものすごく難しいですよ。
みんな故障やった、
失敗したよ、みんな失敗したですよ。お金持ちでも、こんなこと人に言えないけどね、お金持ちの人でもね、僕はたった1万から始めた、20万も30万も持ってたでしょ、その時はみんな奥も金を掴んどったよ、みんな。それでも失敗してるもんね、みんな。
さっき言った病気とか、
金儲けたお金を別の投資に、間違って投資にしてるから、ガリンポに行ったり、そんなこと言えんや、ガリンポ行ったら金庫に
行ったり、
ああ言うたらいい、ここでもおるからいいね、そびさんなんてみんなそうよ、高倉さんもそうよ、高倉さんね、儲かない仕事に養鶏場やったり、ね、いらん仕事に金使ってるんだよ、そしてその時にまた病気になってみんな亡くなっちゃう、値段が安い病気になって枯れる、ね、でみんな失敗したのよ。あて、中田さんもそんなに儲けてないよ、故障では、ね、でもあの人はもういろんなこと仕事をやるからね、ポッパーやったりやるからね、でもほとんど故障でやってもね、儲けたのって言ったらほとんどいない。それだけね、僕は故障で儲けたけど、それにさっきも言った2年間ね、ベレンで病気の通りの仕事しとったから、みんなが故障がない時に僕の故障だけあったから、
やっぱり熱心に
分
かってたっていうこと
が、そうよ、2年間ベレンでその故障の通りの病気の通りの仕事ばっかりしとったから。
何年ぐらいですか？
2年、だから76年77年とね、来た頃ですよ、古いパトロンのとこで、ね、だって僕は2年当たってるよ、みんなは1年か1回は当たってるんだよ、故障で。みんな儲けてる。みんな儲けてる。2回目当たった時は僕らしか、僕しか。で、先に十何人はね、雇用のせいで、残ったほんと先にいたけど、僕一人。
寂しいね。
で、友達もいないよ。みんなが残ってるとこだよね。野球もやっとったじゃん。モンティアレグラとこうやってたよね、運動会まで。でもみんないなくなって、
子供さんもいなくなっちゃった。
一緒にいなくなったね、
いなくなったね。
子供さんって雇用の青年だから一人じゃない、人も多いよね。
結婚した
人も多いよ、ここでね、何人かおって。でもみんな日本行ってしまった。日本から帰ってきても僕さんの在住のサンパールに行ったりね、ここに残ったのは僕一人だ。
寂しいね。
友達がいないんだ。だからね、もういくら儲けだって面白くないって、そういうことも友達に言ったことあるよ。やっぱり、
また日本に戻らないとか、ここまでは。
No、やっぱり僕は長男でね、両親がまだ健在で、85歳でね、お父さんが、まだ現役の農業でやってるんです
。
85歳でね。でも、長男で一人でしょ。だからね、このプレジオが建て終わったら、半年は日本に行って、半年はここに行って、こういうふうに、今考えてるのよ。いや、そういうこと考えてるのは、両親の方が85歳と81歳、まだ現役のね、キャプテンやってるけど。
じゃあちょっと日本行ってチェック取ったりしちゃ
う？ねえ、まあそうね、まあそういうふうに思ってるんだけど、そうせないかんと思って一生懸命やってるんだけど。
当然お友達もまだ向こうに。
そりゃそうよね。友達がいないのは全然面白くない。
まあ、NHK とかも入ってここでミーティングができる、
ね、それよりはやっぱり友達が一番大事だね、
日本人会の活動をもうちょっと活発にしようとか、そういう感じは
全然やの、僕は会長の時はあったよね、はい、運動会やりましょうね、あれをやりましょう、これをやりましょう、やらない、やらないとこう言うたから、もうそれからもう日本人会長はもう やるのやめて、他の人がやってたね。
いつ頃やってたんですか、日本人会長は。
5年ぐらい前にやってたよね。
2004年とか、そのぐらいに
やってたけども、
ちょうどやっぱり出稼ぎ行っちゃってて、みんな人がいない時期にやってたってことですよね。
そうだね、
からボロボロといなくなって。
そうだね、う
ん、帰ってきたのは本当こう半年帰ってきて
る。そうぐらいですね。まだみんなはみんな帰ってきてないよね。
帰ってきてないですよね。
今度も預かない人たちでしょ。
帰ってきてる人たちはその先ほど言っちゃったけどコンピューターを、
そう、そのもううちのアパートに入ってもらってね、うん、コンピューターの仕事してるね、はい、1時間いくらで貸してるね。その場合はもうちょっと帰ってきてる人もおるし、何をやってるか知らない、あの人は付き合いないから分からんけど、
何歳ぐらいの人が帰ってきてますか。
40歳ぐらいですよ。
そうですか、日本語あまり喋れない人たち。
そうだね、日本語喋れない人たちがみんなそうよ、帰ってきているよね。
なるほど。
そうだね、帰ってきている人が、ね、ポツポツ出始めてきてるね今ね。
こっちでなんか思い出深いのが、例えばなんていうのかな、日本では考えられないような、さっき言ってたなんだっけ、この前ワニが出てきて、なんか人間、ヘビが斜めそうなヘビとか、
クジラが来たんだから、ここまで。
変わってね。
ヘビの写真じゃ、ヘビの写真 も新聞にも出とったよね。7メートルの、7人ぐらいで持っとったよ、ヘビをかって。
そういうの、なんか実際に目にしたりとか。
写真では見せてくれたね、歯医者行った時に、歯医者の。歯医者さんの机に写真があったね。あれはね違うよ、蛇じゃない、蛇の中に人が入っとったよ。そういうのもあるよ。
ヨノさん自身がそういう怖い目にあったりとか、何かは全然ない。
そういうことは全然ないですね。
この辺はあれですか、あのマラリアとかそういうのも全然なく
ないですね。
気候的にはまあ暑いけども、
うん、暑いですよね。慣れるまでに17年かかったですね。何度か知らないけど、それは涼しいですよ、ほら山におったらやっぱり毛布なかったら寝れんぐらい涼しいけどね。やっぱり昼間この日中ね、日の当たるところはこの木陰に入ると涼しいですよ、この蒸し暑くないから、
はいはいはい、
でもやっぱり外に出て働いたら暑いですよ。
虫とかそういうのはあんまり大丈夫ですか。
ああ虫、それはサソリもおればね、トッカンゼーラもトッカンゼーラ、アリのでっかいのもおるしね、それはそんなもん食べないとかあるよね。あの蜂にものすごい刺されるとかあるし、何十匹ってね、これ、頭の中に入ってくるの蜂がね、40匹も50匹もね。蜂
の
巣ついたトラクターでポンと木に当たったら、それが当たったところから一匹の蜂に追いかけられて、頭の中全部蜂丸けになってるよね。
そう、車に乗ってたんでしょ、だって
トラクターね、
うん、それなのに
それトラクターで放射データですけど、その放射データが木にポンと当たったのよ。
あ、今窓開けっぱなしでしょうからね。
窓ってないんだよね、トラクターはね。その時は蜂はまあ僕は知ってるもんね、小便を頭につけるのね、そしたらこそ痛みが和らぐのね。その間に病院に来て注射してもらってね、気分が悪くなるところだったけど、気分が悪くなる前に注射してもらって、それで、
なんとか、
なんとか、だったん
で。じゃあ、そういうので死に外したとか、そういうのは全然
ないですね。ないですね。蛇なんかでも逃げてくんですよ、こっちがカタカタカタして向こうから逃げてくから。
あ、そうなんだ。
逃げてくからね。
大丈夫。何かご質問は皆さんありますでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ他に何かありますか、松本さん。
いや、もう
今日はどうもありがとうございます。長々とお話を聞きましたが、ありがとうございます。
florescendo lá. Nosso mundo nada eterno. Nesse mundo nada eterno. Cintila poema aroma quando a noite chega no ar. Sibila o grilo poeta. Miragem suspensa a planar. Nunca mais aquela luz. Já vem passageiro no ar. Já em mim as multipétalas. Crise um tempo, só nasce um.
ということで、いろいろですね、ゲストコーナーとかも聞いてもらったんですが、実はですね、このゲストコーナー、録音放送でして、サンパウロからですね、3000キロ、もっとですね、3500キロぐらい離れてるのかな、非常にアマゾンのですね、ベレンという町からまたさらに飛行機で1時間ぐらい乗りました、サンタレンという、アマゾン川の河口の町にお住まいの山さんから聞いたんですが、実はですね、録音状態が非常に悪くて、録音機が途中で電池切れを起こしてしまって、もっと本当は長くお話を聞いてたんですが、録音の残ってる部分だけを付け足しで聞いてもらったんですが、幸いにしてまあメインの話は全部取れてたので、非常に短い、録音放送だったんですが、岩間さんの移民のお話、移住のお話をお伺いしました。その後、ハイカさんの曲や、青木かなさんの曲、土の子サンバは、響き明人さんの曲などでお楽しみいただきました。